リンカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい。始まりました。インカク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは、お肉どそれ油断、インカク、またの名前を、ニーチェサッカー、ジョン・ドーがお送りする、深夜の、シネマパラダイス、です。というわけでね、イントロが、しっとりしてたんでね、しっとりめに入りましたけども、今日は250日目でございます。いや、節目っちゃ節目ですね。250、25、25、25、25、ね。アイマスの弥生ですね。そういう感じで、今日も、引き続き、前田愛尽くしで、行ってまいりましょう。本日1曲目は、Forever。前回のね、ラストの曲のカップリングですけどもね、前回ね、レソリューションを、ラジオの曲かなって言ってたんですけどもね、これF0 ファルコン伝説の曲でしたね。あれは。ね、ラジオが始まるのはもうちょっと後なんで、その、前田愛さんのラジオが。なんで、まあ、その曲が入ってるのももうちょっと後ですね。はい。という感じで、やっていきましょう。ホームページにね、いろいろ情報増えてますよ。ね。団長がね、3月に、ね、ザ・ロブ・カールトンの方に出ます。それとね、ヒップホップ侍とね、残念ながら丸かぶりになってしまうんですけども、ジャングル、ね、うちの秘蔵っ子の団員ジャングルがですね、ダンスの時間が大学生版2013に出てます。ね。その、ダンスの時間の方の、ブログの方にね、まだ詳細が載ってないんで、まあ、肉のホームページの情報もそんなにないですけども、まあ、ヒップホップダムラしてる間、ジャングルは、ダンスの時間ってますというね、そういうことがまあ、載ってるわけでございます。はい。それとね、今日はね、あれですね、嫁代行、第4話でございます。先週は、嫁代行が終わった後に、ラジオを撮って、今日の嫁代行団長でしたねみたいな話をしたんですけども、今日は嫁代行が始まる前にラジオ撮っているので、まあその感想はねラジオには入りませんけども、明日のラジオに入ることになるのかなっていう感じですけどもね。なあね、まあね、とにもかくにもゴーバスターズですよね。もうね、完全にクライマックス。あと、あれは何話かな？トリキュアがもうこの間終わったから、いつ終わるんだろう。あと2、3話、2話ぐらいですよね、確か。多分。そんなにトリキュアと戦隊離れてないと思うんで、ねえ、なんていうかね、子供はわかんねえだろうと思うんですけどもね。いかんせん、ゴーバス、今の。まあ、でもね、実際子供はね、わかんないならわかんないなりに楽しみますからね、別に。子供がわからないじゃないかっていう、そういうね、突っ込みをする必要はね、ないと思うんですよ。だから、樹液がね、出た時も、戦隊と、バディロイドがいて、ニコイチになっているところに、戦隊であり、バディロイドである、樹液が入ってくるっていうのは、まあ、で、しかも、外見は、まあ、番外戦士のような、ね、そういう外見をしているものが入ってくるっていうのは、ちょっとややこしいだろう、みたいなね、のもあるんですけども、実際、まあ、子供は、別にややこしいところは切り捨てて、変身して、戦って、ビーム打って、ロボットガオドカーンで楽しみますので、 で、まあ、そういうね、深いところはね、大人になってから後からね、気づくもんですから、僕もね、オーレンジャーとか、カクレンジャーとかの辺ですけどもね、オーレンジャーで、地球征服されてるやんけとかね、そういうところは特に思わずに見ていたので、なんか、急にテコ入れでなんか、番組の作風変わったなとか、そんなことはね、知らずに見てますので、別にね、そこを大人が、やーやー言う必要はないのかなとは思うんですけどもね。ね、まあ、ヒロムがバックアップ。ね、最後の13枚目のカードがヒロムの中にあった。ね、いろいろな回想シーンというか、あの時、ああしていたみたいなね、インサートが2、3回あったんですけどもね。それはつまり、このね、メサイアカード編に入って、それだけ伏線をばらまいてきてるってことですから、ね、やっぱり、小林靖子の、ね、戦隊は、レッドに過酷な運命を強いることで有名でございますからね。僕、タイムは見てなかったんですけどもね、まあ、真剣と、ゴーバスで、ね、だいたいこの時期にはね、さあ、CM の後は、みんなで歌を歌おうって、歌ってられるかっていう、そういう展開になるのもお約束でございますけどもね。チダニックが、ね、だから、たてがみらい男が入ってくると溢れちゃうとか、そういう色の問題はあったんですけども、ね、ね、一人で決着をつけようとするヒロムに、俺も連れてけっていうシーンは、戦隊のメンバーが仲間っていうだけじゃなくて、ヒロムには、バディロイドがいるっていう、そのね、あれが強みというか、こういうのは他の作品じゃ多分できないと思うんで、その強みは出てたなと思いますね。例えばまあ、例えばですけどもね、なんだろうな、ゴセイジャーかな。ゴセイジャーで、ああいうことになった時に、データスとか、ヒゲ男爵が言っても、なんか、それは違いますから、戦隊の戦うメンバーとは別に、着ぐるみのああいう、キャラクターが用意されてるっていうのは、やっぱりゴーバスターズの特色なので、そこをうまく使ってくれたなという気がしましてね。だからね、まあ、次回、ね、基地が破壊されますけども、やっぱりオペレーターは、まあ、その煽りを食ったと言いますか。だから、本来そういうポジションに、オペレーターたちは、まあ、バディロイドがいなかったらそこに入っ、その役目を多少は果たしたんだろうなっていう気もするんですけども、まあ、オペレーターがちょっと割り送ってしまったなという、ね、感じでしたね、ちょっと。ね、ジンさんのね、決着がどうなるかっていうところも気になるところですし、なんか、ジンさんイライラしてましたけども、あれが、もっともらしいことを言ってるけど、こんなんできるわけないじゃないかっていう、そういう出立ちなのか、もしくは、ヒロムの中にあるメサイアカードをデリートするってことは、つまり、自分が、もう、この世界に戻って来れなくなるっていう、ジンさんの欠損したデータは最終的に回り回ってヒロムの体内に入ってるので、そういう苛立ち、もあったのかなという、見ていて思いましたね。J がね、一切喋ってないんですよ。そこがね、逆に、ね、やっぱり、ジェンガを崩した時とかに、J がね、うつむくんですよ、後ろ向いて。その辺がね、やっぱり、いい動きしてるなというか、J がね、そういうことをするから逆にね、グッときますよね、やっぱり。グッときると言ってはあれですけども。ね、基地が破壊されてしまうっていうね。もうね、やっぱり、ああいう、言ってみりゃね、ガオガイガーですからね、ゴーバスターっていうのは。一個のシリーズの中で、まあ、言ってみりゃ異色の、そういう SF 的な、あれをこう目指すっていうのは、戦隊シリーズにおけるガオガイガーと同じ立場だし、ですから、やっぱりね、そこは、そうやっていってほしいと、 思いますけどもね。やっぱりね、基地が破壊されると、あ、最後なんだなって思いますね。あれだ、ムービー対戦でね、クスクシエ、大勢のクスクシエが、完膚なきまで破壊された時に、ああ、もう、オーズのクスクシエでの撮影はないんだなっていう。まあ、これは徳太特有の場合ですけどもね。このセットが破壊されるっていうことは、もう、このセットは登場しないっていうことなんだなっていう、こういう楽しみ方っていうのはね、子供ではできない楽しみ方です。徳太の楽しみ方ですからね。あれも感慨深いものがね、やっぱりありましたね。ね、ちょうど半分回りましたので、陰閣でございました。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ジョンドーでーす。というわけで、まあ、ゴーバスターズの続きですけども。ね、来週、オメガ登場しますね。映画に先行で登場したメガゾード。ね、あれ、ね、全身に銃口がついてね、もう殺す気満々のデザイン。あれね、素敵ですけどもね。ね、だからエンターさんね、最終的に、だから、決着が見えないんですよね。最終的に。どう決着するんだろう。だから真剣ジャーの場合は、まあね、血祭り道国が強すぎるぞという話で、だから、道国を倒すためにあの方法しかないっていう方法をみんなで協力して成し遂げたのに、それが効かなかったっていう時に、あとはもう力ずくで行くしかねえなっつって、最終回の A パートを過ぎてもまだ倒せてないっていう、あれがありましたけども、あれはまあ、あれは敵が強すぎて、勝てるビジョンが見つからないっていうだけで、あれはまあ、でも道国を倒せばまあ終わるんだっていう終わりはあったじゃないですか。今回、終わり方がまだわかんないですよね。エンターを滅ぼす。そもそもラスボスがエンターなのかどうか。まあ、今更メサイアがで喋るってことは多分ないと思いますから、まあ、エンターラスボスでいいんだろうと思うんですけども、最終的に、だから、例えばまあ、ヒロムが死んで終わるのか、例えば。もしくはまあ、ヒロムがなんかアバターになってしまうとか、もう全部すっかりすっきり治るのかとか、ね、だからエンターの倒し方も分からないですね、まだ。着地点が。だから、先週までのあの感じだとエンターを倒す方法が全くないんですけども、まあ、まだ分かんないですけど、可能性としてはない。まあ、いろいろ言われてるのは、あれ。ヒロムのデータをスキャンっていうかデータ集めすぎて鶏が弱点になるっていうね、説が一個は、まあちょっとギャグっぽい終わり方ですけども、だから悪空間かどっかにエンターの目の前に鶏を固定してそのまま放置するっていうやり方とか、もしくはまあエスケープが集めた愛のデータがなんかなるんじゃないかなっていう気もする、しないでもないんですけども、ただ、愛のデータのあれは、ね、エスケープに対するあれでもう解消というかまあ、もう回収、伏線は拾ったのかなという気もするんですけども、だから、わかんないっていうのはね、なかなか面白いですね、これ。結局まあ、ボスを倒せば終わりなんですけども、ボスの倒し方が分かんないっていうのは、もう倒せば終わりっていう風になっちゃったら、もう、分かるじゃないですか、見てる方は。敵に負けて終わるわけがないんですから、戦隊は。なんで、まあ、あとはまあ、戦ってるところのアクションをどう見せてくれるのかっていうところの期待なんですけども、こういう風にちょっともう、結末が分かんないところまで来ると、どううまく、締めてくれるんだろうっていうね。そこでしょうもないことしてしまうと、もう、一年間が台無しになってしまうわけですから、まあ、重いっちゃ重いですけども、ね、これがね、ちょっとどうなるんだろうという、ワクワクが、ね、ありますけども、ね、 恐竜ジャーでございますけども、あれね、あの、まあ、千葉さんのナレーションがね、ものすごいことになってますけども、あの、まあ、だから、恐竜門の戦隊っていうのが、これで3回目ですよね。確か、3回目だよね。うん。で、あの、ティラノサウルスの造形がどんどんね、その、実際の学説の方に、こう、合わせていってるのが面白いなと思って、だからね、あの、ジューレンジャーのティラノサウルスは二足歩行なんですよ。あの、ゴジラと同じように。で、アバレンジャーのティラノサウルスって、あれ。だから、あんな体重の動物が二足歩行できるわけないんで、こう、体を倒して、上半、その、自分の体と尻尾でバランス取って、のしのし歩くっていう。ティラノサウルスはそうやって歩いてるっていう風に、どんどん説が移ってきて、それを反映した恐竜になってると。で、今回ね、電獣戦隊？獣電？電獣か。どっちだっけ？獣電？ちょっとわかりませんけども。今回は、ティラノサウルスに毛が生えてるっていう、ね、だから、まあ、恐竜、まあ、言ってまあ、鳥の一歩手前ですから、恐竜ってのは。だからまあ、毛は生えてたんだろうっていう今、説が有力になってかもう確定というかね、なってきていて。なので、今回ね、ティラノサウルスのロボの頭のところにこう、毛が生えてるんですよ。で、そうやってそっちに寄せてくるっていうのはね、見てて面白いなという感じですね、やっぱり。実際のこの、ね、実際の世界のそういうものをどんどん反映していくっていうのはね。まあ、やっぱりその、戦隊ってやっぱりね、その時のね、流行ってるものをすぐ取り入れますから、ハリーポッターの後にはマジレンジャーが来たし、パイレーツ・オブ・カリビアンとワンピースがあったから、あれがあったわけで、ゴーカイジャーが。そんでトレンディードラマの頃にはトレンディ戦隊がね、来てるわけですし、この曲ね、フォルゴレが強すぎるんですよ。フォルゴレと大海恵のデュエットで、ガッシュの、高橋さんの独壇場すぎる曲なんですけどもね、これは。まあね、まあそういう感じで、やってますけどもね。デュエル部、もうすぐ、下げ更新します。あと1ページ。あと1ページね、あと1コマ。あとね、本当に、ちっちゃい1コマを書けば、下げ更新2ページ目行くんで、もうこれはね、この、ラジオ上げて、その日の間にっていうか、まあ、もう今日のうちに、あげてからまあ寝ようと、思ってます。これに関してはね。まあね、デュエルはね、まああんまり、進んではないですけどもね。まあ、この後の展開としてはね、あれよ。だからまあ、静香がね、ぶっ倒れて、そこに2450ダメージが来て、もうこれやべえぞっていうことになるんですけども、まあこれね、なんでこうなってるかっていうと、これこれ食らった後に気絶して、そのまま回想シーン入るんですよ。これ。なので、まあ、ここで、まあ、2450ダメージを一気にぶちかまして、気絶させて、で、回想シーンに入るっていう。で、この回想シーンで、高橋の声がうるさすぎて、まあいいや、ね、だから、回想シーンで、 静かの過去ね。なんで、その、昔、ワロスで、喧嘩ばっかしてた男が、なんでカードゲームを始めるようになったのかっていう、そこのところを、まあ、やっていくっていう展開にしようと思って、ここまで書いてきたんだけども、そんなに説得力のある、あれは多分、できないなと思って、自分で、ちょっと、先送りにして、ここまで来たんで、ちょっとやべえなって気がしてるんですけども、今。はい。ちょうど曲がいいところで終わりましたので、では、今日はこの辺にしておきましょう。インカクスラッシュジョン動画、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラー。